皆さんこんにちは、本日は2017年6月4日日曜日です。1ヶ月ほど収録が空きましたが、ゴールデンウィークに私が広島に行ってきまして、2人の帰り道さんと一緒にイベントをさせていただいたので、今日はそこら辺から話を始めたいと思います。シネマクティフのポッドキャスト、
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと、
マコチンと、
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
広島に行ってこられたということで、
はいはい、まあ、ただいま帰りました。
ただいまじゃない
1ヶ月くらい前に帰ってきました。
ゴールデンウィークあれ何日ぐらい行ってたんですか？
2泊3日です。
2泊3日
はい。
おお、結構がっつり、
うん、休みなんで、せっかく行くならゆっくり行きたいな
と思って。まあね、空も休みやったらね、はい、空もゆっくりできた方がいいですよね、
うんうん、楽しかったです。お
どういう経緯で広島に行くことになったんですか？
2人の帰り道さんという仲良くさせていただいてるポッドキャストがありまして、
はい、
皆さんご存知の、
はい、
でまあその皆さんが一回神戸に来られたんで、私も広島に行きたいなと思いまして、
うんうんうん、
で実は広島行ったことなくて、
うん、
で一回行ってみたいなって思ってて、
はいはい、
じゃあみんないるしちょうどいいやっていうことで、
うん、
行かせていただきました。
なるほど、はい、最初は遊びで行くつもりやったっていうことですね。
あ、そうです、
うん、ところがなぜかイベントをやることになったと、
はいはい、
その辺の経緯をちょっと教えてもらえますか？
私がララランドのシネマトークをやりたいなみたいな番外編でね、
うん、
言ってたじゃないですか、ポッドキャストでも。
そうですね、まあツイッターでもアンケート取ったりしましたよね、
はい、あ、そうだそうだ、うん、それでそれを見て、太一さんがどうですかっていうふうに声をかけてくださって、
村山太一さんね。
あ、そうですね、はい、はい、でじゃあせっかく来るなら何か一緒にイベントできたらいいですねって感じで。
おお、
はい、
太一さん優しいですね。
イベントってどういうイベントだったんですか？
なんかみんなララランドもちろん見た人が集まってもらって、
見た人限定。
そうですね、
は
い、で3人、帰り道の3人と私が前に出て喋る感じだったんですけど、まあ参加者の人も、ちょっと手挙げたりとかしてもらって、意見がある人言ってもらったりとか、
う
ん、そんな感じで。オープニングアクトがジョン・とポールさん。
オープニングアクトがジョン・と
ポールさん豪華っていう、ね、むしろ逆ちゃうかみたいな。
そうですよね
素敵でしたね。
あ、そうです。
ララランドの曲もシティ・オブ・スターズっていう。
お、あ、ね、ちょろっと、はい、あの動画をツイッターで上がってたんで、うん、僕も拝見しましたが、
はい、
見てないのに歌えるという。
そうそうそうそう、すごいですよ ね素敵でした ね。
イベントの方は何人ぐらい来はったんですか？
20ぐらいですかね。
すごいな。
うん、
20というとマンスリーシネマトークの動員以上ですね。
倍ですよね。ほぼ倍ですよね。まあ大体10人超えるぐらい。
そうですね。多くてもね。
うん。なんで、
はい、
その倍と。
ちょっと悔しいですね。
形式的にもまあでもちょっと違いますけどね。
まあまあ、まあ、
我々、うん、みんなで喋りましょうというのがマンスリーシネマトークで。う
ん、あとまあジョンとポールさんのね。
ライブもね、あるし。
っていうところも大きいですけどね。う
ん、あと場所が、
オルガン座さん
っていうね。
はい、
あの、広島のディープな、
はい、うん、そうですね、素敵なとこでしたけどね、
はい、僕もね名前だけはよく聞くんですけど、
うん、そうなんですか、
行ってない。前もね、だから夕方というかお昼過ぎについて深夜までいましたけど、
うん、
いろんなところに回れるようなことはなかったんで、
うん、
だから全然行けてないんですよね。
そっか、なんか3階建てみたいになってて、1階が東海地アパートだったかな、でカフェにな
って、アパート
っていう名前のカフェ。
ああ、うん、アパートという名前のカフェ。
はい、
リノベーションしたってことですよね。
うん、で、うん、2階がオルガン座さんって言って、ちょっとなんか暗めの照明のなんかカフェみたいなとこで、で3階がフランス座って言って、
うんうんうん、
そのちょっと白っぽいとこで、そこがあの一応会場だったんですけど、
おー、
うん、
なるほど、
まあ、総称してオルガン座みたいな感じで多分呼んでる。
へえ、どんな話したんですか？
あ、そっか、録音とかがないんでね、なかなかその聞かせられないんですけども、うん、
はい、まあ、まあ、ざっくりと、
うん、ララランドのどこが好きかみたいな話とかも1ヶ月前やからだいぶ記憶も飛んでるんですけど、ま
あ、あなたの場合はねだいぶさ飛んでるでしょうけども、うん、まあそこはそれちょっと ひねり出してもらいたいなと。
なんか何話したかな。あ、でもオマージュ 何の映画オマージュしてますみたいなのを YouTube とか見ながらスライドみたいスライドっていうかパワーポイント、はい、前にスクリーンで出して説明したりとかしましたね、う
ん、へえ、うん、それ準備はしてたんですか。
いやしてないくって、うん、適当にその場で検索して出してもらってみたいな感じで。
その場で検索して、
はい、へえ、これですこれですみたいな感じで言ったりとか、
は
あ
は
あ、うん、なんか忘れましたね
なんとまあ値打ちのない話ですけど時間としてどれぐらいやったんですか、
うん、何時間やったかな。2時間
ぐらいやった
かな。すごいな、がっつりっすね。
2時間を4人でほぼ4人で喋ってたってことですよね。
2時間もあったかな。1時間
時間も曖昧なのもう何のこっちゃ分かれへん、ね、聞いてても。
すいません、なんかイベント報告とか言いながら全然
報告になってない
です。報告になってないですけど、
そのマンスリーシネマトークよりもその話を聞いている人のこう距離感が絶対遠いじゃないですか、
はい、あ、いや そうでもないかな。結構和気あいあいとした感じで、
お客さんからもそのリアクションというか、
うんうんうんうん、
そういうアットホームの雰囲気だったんですか。
うん、そうそう、話を聞くのがメインみたいな時もあったし、
うん、
なんかあんまり無理だった人はどういう点があれでしたかみたいな。
ああ、そういう方もいらっしゃったんですか、うんうん、
もちろんその賛否は問わず募集してたみたいなんで、
はいはい、
うん、そういう話とかも聞けて面白かったし、
うん、
何回見ましたかみたいなとかね。
じゃあ最高で何回の人言ってました。
でも3回だったかな。
あなたは。
私も3回、あ、じゃあ4回して、あ、もうごめんなさい、全然覚えてないですね。
ほんまダメですね、それは。もうちょっとなんか、メモを取るなりなんなり、せっかく行ったんだから、
あ、
なんだかネタをちゃんと仕込んで帰ってきてくださいよ。
いや、だから録音できてるかなと思って、後で聞いたらしてないって
話なんで。まあまあね、楽しかった
ね。帰り道さんのホームページで多分、レポートみたいなのがあったはずなんで、それ見てもらったら。
ほんまですか。
うん、ありました、ありました、確か。うん、
じゃあまあ詳しくはそちらでっていう
チェックしてください
この5分ぐらいはもうほぼ情報量ゼロっていうね、
何のための会話や
ったの、何のための5分やったんかっていう感じしますけど。
いやいや、もうお世話になりました、広島の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。で、あのタイソンさんからも、
はい、
わざわざねお礼のメールなんかもいただいたりとかもしてたんで、うん、はい、もうこちらこそということですよね、うん、
またね、
うん、
神戸とかでも一緒にイベントとかできたらいいですけど、ね、
いいですし、また僕らもね、うん、広島に次回遊びに行けるときは、ね、はい、
うん、
やりたいなと。
マコチンだけあと行ってないから次はマコチンの番ですね。
そうですね、
修学旅行で広島1回行ってるんですよね。
そう、何年前の話もう十何年前の話でしょ。まあ、
そうですけど、うん、いいとこですね。
この世界の片隅のロケ地巡りとかしました。
ああ、それは
なるほど、
う
ん、
翌日以降ってことですか。
そうですね、広島市内とクレート、
ね、完全に観光ですね、それは。
うん、そうですよ、
うん、まあそんなですね観光観光の、はい、まあ、広島行きをした我々のメンバーがいたかと思えばですね、
はい、
今回実はマンスリーシネマトークちょうど1週間前に、
はい、
メッセージでやったんですが、
う
ん、なんとですね沖縄から
よ、
うん、
マンスリーシネマトークのためにですよ。
すごいですよね、
わざわざ飛行機で。
いやいや、
ありがとうございます。
やばいっすね、うん、はい、これは
あのいつもメールをくださるラジオネーム兄さん、
はい、
がですね、うん、マンスリーシネマトーク行きますということで連絡いただきまして、
うん、
シネマクティブの公式の LINE のアカウントがあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、そこでとやり取りをしてたんですよね、
はい、
いつか行きたいですみたいなことを書いてくださってて、うん、いやまあ本当に遠いんでね、
うん、
まあ、その気軽には言えないじゃないですか、
うん、
すぐ来てくれとかいうのは言えないんで、まあまあいつか機会があればあのお話できたらいいですねみたいな感じで返してたら、
うんうんうん、
チケット取りましたとかっていう流れてきて、えってなって、マジですかって。
行動力、
ね。大丈夫ですかっていう、逆にね、心配になるぐらい。うん、まあでもなんか、ちょうど仕事のね、忙しくなるちょっと前ぐらいで、うん、行けるとしたらもうこのタイミングしかなかったみたいな話で、ちょうどまあ、決めたのも早かったんで、
行ける時にみたいな、ね、
飛行機のチケットも割と安く買えましたよ、ということで、まあ、急遽来ていただいて。
いやいやいや、すごいなぁ。
ちょっともう恐縮です。
恐縮ですよね。ね、
本当に。
ね、うん、まあ、こういうのを、まあ、毎月ね、
はい、
ポッドキャスト配信することで、
うん、
まあ、絶対に神戸のイベントに沖縄の方が来ることなんて、うん、まあ、配信してなかったらないわけじゃないですか。
うん、確かに。
ね、全国、まあ、もちろん沖縄に限らずですよ、うん、北海道の方とか、
うん、
まあ、東北の方、
うん、
それから他のね、九州地方の方とかも、うん、もちろん聞いてくださってる方いらっしゃると思うんですけど、
うん、
まさかね、
うん、
その人が、 来てくださるとはまあ思わないじゃないですか、うんね、まあ、そこにやっぱり我々本当に感激しましたよね、
うんうん、
来てもらうからにはやっぱり楽しんでもらわないといけないっていうね、うん、プレッシャーもあるし、
うんうん、
かといってね、まあ普段のマンスリーシネマトークの形っていうのはまああるわけじゃないですか、
うん、
だからそこにまあ参加してもらってどうかっていう話になるんで、
うん、
大丈夫かなとかちょっと心配でしたけど、うん、まあ結果的にはすごい楽しんでいただいたということで、うん、楽しまれてましたよね、
すごい、
ね、でまあせっかく来られたということで、うん、その後二次会という、
うん、
まあ放課後と我々称してますけど、うん、まあ行きまして、
うん、
でまあそこでも皆さんとね、参加者の皆さん、うん、まあほとんど残っていただいたんで、
うん、
まあワイワイといろんな話を多分されてたと思うんですよ、はい、されてたと思うんですよって言うっていうのは僕が一人テーブルが離れてたんですよね、だから何の話をしてたかっていうのは分からないんですけど、
うん、
楽しんでたんでしょ。
いやもうがっつり盛り上がりましたよ。
ああよかった、うん、ね、うん、もう何よりですよね、もう神戸まで来てあんま思んなかったわとかって、
ね、
うん、
最悪ですよね、
なったら最悪じゃないですか、
うん、まあまあでも楽しんでたようで
ね、楽しまれたということなんで、うん、本当に良かったなと思います。い
や僕らも楽しかったっすね、
はい、ですよね、うん、はい、いやもう沖縄もね、うん、ぜひとも行きたいところではありますが、うん、まあ、いかんせん遠
い、なかなかね
いやいや行きましょうよここは ね、う
ん、ねえ、いやいや、まあもちろんね、来てもらったからには行かないといけないなっていう気持ちはもちろんあるんですけど、うんうん、
お土産で桜坂劇場のチラシみたいなのとか、ね、
そうなんですよ、
くださってわざわざ、
うんうん、今日持ってきてるんで、後でまた写真をサイトの方にもアップしたいと思いますけど、
はい、
桜坂劇場もやっぱり名前は聞くじゃないですか、
うん、
よく、
うん、
で実際ラインナップとか見たらすごい網羅されてるんですよね、
うん
うんうん、対策も含め、うん、ミニシアター系の作品も含め、
うん、
で結構な数の上映数ですし、うん、で桜坂劇場の中でなんか定期的にずっとワークショップみたいなのもやられてるらしくて、うんうん、それのチラシというか冊子もいただいて、
うんうん、
あ、こんなこともやってんねやみたいな、
ね、
だからまあ文化の発信地ですよね、映画館といえども、まあ、サンスクリーンあって、
うん、
映画館以外のことも活動されてるっていうことなんで、うん、まあ、これはぜひともやっぱりこの目で見たいなというような感じありますよね、
うん、
すごい元気のある、ね、劇場さんやなというのを改めて感じましたんで、ぜひ、
うん、
まあ、ともまた行ってみたいなというふうに思っております、
はい
はい、その時はぜひとも接待の方よろしくお願いしたいと思いますけどということで、
はい、
本日が6月の4日で、うん、次回が7月の9日の収録になりますので、はい、この間5週間ございます、
はい、
この間の注目作品をですね、それでは、メンバーそれぞれいつも通り発表していただきたいと思うんですが、今日はじゃああゆみさんからいきますか。
はい、私の注目作品は、
うん、
今泉力也監督の退屈な日々にさようならをです、
うん、
なるほど、
出ましたね
なるほど、うん、
今泉力也監督推しの、
はい、そうですね、もう大好きなので、
はい、
楽しみにしてまして、やっと公開かということでですね、う
ん、東京あれいつでしたっけ、
もうすでにやってる、去年の、あ、そんなに早かったでしたっけ、
夏ぐらいじゃなかったですか、
このポッドキャストでも何度か、
うん、話はしてますよね、
そうですよ、見ましたみたいなメール来ましたもんね、
で、東京のチケットを持ってるけど行かれへんからみたいなことをあゆみさんが話してましたよね、
最初にそのケーズシネマさんで確かちょっとだけ上映して、
そうそう、
その後も一回普通にたくさんの時間で上映してみたいな感じだったのかな、うん、東京は
で、ようやく、まあ、全国をこう回るような感じになりつつあるということですね、
うん、今やっと関西に回ってきたみたいな感じですね、
うん、それこそ広島が早いらしいじゃないですか、ちょっと公開がね、
あ、そうなんですか、
うん、で大阪よりも広島の方が早い
という、あ、そうなんです、
そういうパターンあるんですね、うん、
だから割と広島でね、
うん、
先にあるやるパターンで、実はまあ、本数はそれは少ないかもしれませんけど、うん、あるんですよ、ミニシアター系だけじゃなくて、
うん、
神戸よりも早かったりとかもあるんで、
ミニシアター系じゃなくても
なくても早かったりすることもあるんです、まあ、全国一緒のようなあの大きい作品はそれはまあ全国一緒ですけど、
まあ
ね、う
ん、
そうじゃなくてあのロングトレイルでしたっけ、 あれなんかも広島早かった
んです、神戸、あ、そうなんですね、
うん、だから僕ちょうど行った時ロングトレイルやってたんで、
へえ、
さっき見たろうかなとか思ったんですけど、しんどかったんで、寝てまうなと思ってやめたっていう経緯があるんですけど、
あ、そっかそっか、
そうそう、
うんうん、これクラウドファンディングをしまして、前この話したかちょっと分かんないですね、
うん、でだからチケットを持ってたっていう話ですよね、
あ、もうなんかペプさん記憶力いいですよね、
いやいやいや、あなた忘れすぎですよ
ほんまですね、なんか今日の
年々低下してるみたいな、
年々ってあんたね、まだ20代なんでやめてくださいよ、
すいませんねでもこれちょっと 好きだから今泉監督、うんうん、あんまりなんか前情報入れたくなくて、
あ
そのサイトのストーリーとか読んでないんですね。
あなるほどね、
うんうん、だから今回そのストーリーとかの紹介はできないんですけど
あなたサイドの事情でストーリーの説明をしない
かなり自分を突き通してくる感じですね。
あ覚えてへんわね。
ろくな、いいな、
ろくなことを言ってないっていうね、さっきから。
あゆみさんのように行きたいわ。
ごめんなさいね。
普通はなかなかね、ここまでできないですよね。人のことをちょっと考えてい
く。いや、
ちょっと情報もあるんですけど、
あるんですか？
東京と東北の両方でロケをやってると。
うん、それぐらい僕も知ってますよ。
いや、知らない人いるかもしれない。
あ、いや、もちろんもちろん。
知ってる人でね。
はいはい。
今泉監督の出身が福島なんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ。
で、福島と東京両方でロケやるっていうので、
うん、
なんか一人二役があるみたいなのをチラッと見
ました
。
へえ。
ほんまに断片的なね、なんかね、噂みたいな。
噂みたいな。
聞いて、聞いてました。
実際見たらちゃうかったみたいなね。
かもしれないんです
けど。往々にしてありそうです
けど。気になる人は公式サイトを見てみてくださいね。
ああ。
うん。
投げましたです。
今泉監督好きなのに。
このパターンあるな。
申し訳ない。
詳しくは。
まあ、だから楽しみすぎて情報を入れてないということですね。
あんまり入れたくないなと思ったんで、ね。
ということですね。
うん、はい。関西の公開は、
はい。
順々にやるんですけど、まず大阪が第7芸術劇場さん。
う
ん。うん、すごい個性的な劇場ですよね、あそこも。
ですね。
なんですけど、
はい。
今泉監督作品をいつもやってる劇
場です。やってます、やってます。
が、6月の10日から16日まで1週間ですね。
1週間だけ、
うん、
あらら、うーん、これはやばいですね。
あ、でもその後が、京都の立誠シネマさんで6月の17から30まで、これ2週ですね。
2週ですね、うん、京都は2週、
うん、
は
い、で最後が神戸で元町映画館さんが6月の24日から7月の7日まで、
はい、
これは何週かな、
2週間、
2週、
2週ですね。24から7やったら2週ですかね。
そうですね。
って感じなんで、まあ、関西トータルで見れば、6月の10日から7月の7日までやってるって感じです。
ああ、なるほど。ああ、
うん。
いいように言いましたね、今ね。でも、大阪の人はちょっと気ぃつけてもらわんと。
あ、そうですね。
1週間だけやと。
うん、もう無理やったら京都か神戸に行きましょう。
まあ、そうですね、うん。はい。ちょっと足伸ばしていただいて。
時間とかもちょっとわからないんですけど。うん。まあ、出てるでしょう、もう。知らないですけど。
時間ぐらいは調べてもいいんじゃないですか。時間調べても内容には一切関係ないと思うんで。
ごめんなさい、めっちゃ無責任だな、紹介しときながら。反省。
ほんまに反省してますか、もう。
してます、
頼みますよ、ほんまに。
はい、というわけで、
はい、
はい、
退屈な日々にさようならをということですね。
はいはい、楽しみです。
はい、
マゴチンどうぞ。
はい、僕が注目している作品はセールスマンです。
はい、
アスガー・ファルファディ監督、うん、イランの監督なんですけど、
はい、
この人の新作っていうことで、うん、ベツリとかね、ある過去の行方とかもめちゃくちゃ良かったんですけど、うん、まあ、セールスマンといえばですよ、
うん、
アカデミー賞で、
うん、
ね、トランプ大統領の政策に抗議を
そうですね、
するっていう意味で、まあ、ボイコットしたと、
うんうん、
いうことも話題になりました、
うん、
まあ、その上年外国語映画賞を受賞してしまうっていうね、
うん、
ところもまあかっこいいなっていう、
ね、まあね、やっぱあのタイミングやとどうしてもね、
うん、
こう受賞させたくなるタイミングではありますよね、でもね、
あ、その
逆にね、
なるほど、
うん、来ないという意思表示が逆にそこに賞を与えることによって、うん、こう映画界ハリウッドはこういう立場なんやというの、まあね、
まあ、あまり表明してるような、
ね、政治のね話に、まあ、芸術がね入っていくのはどうかと思いますけど、
うん、
まあでもそういう気持ちは感じましたよね。
なるほど、
うん、
痺れますねそれは、
うん、
このセールスマンっていうタイトルなんですけど、
はい、
セールスマンの話ではないんですね。主役のエマッドっていう男性の人は教師役なんですよ。
え、全然セールスマンじゃないじゃない
です か。で、妻ラナっていうんですけど、うん、その2人がまあ主人公で、うん、なんでセールスマンかというと、
う
ん、この2人は劇団に所属していて、
うん、
まあ、役者もちょっとやってると、
へえ、
でそこで、まあ練習している演目が、
うん、
アーサー・ミラーの戯曲、
うん、
セールスマンの死という作品ですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、そこからまあ撮ってるであろうっていうことなんですけど、
ほうほう、
西川美也さんがこの作品に対してこうコメントを寄せてて、
う
ん、それがなんかすごいそのアスガー・ファルファディ監督のこう良さを、
うん、
表現しているなっていうのがあったんでちょっと紹介したいんですけど、
はい、はい、お願いします、
はい、私がこの映画の登場人物だったとしても、うん、きっと同じ落とし穴にはまり、 同じように自ら失うに違いないっていうことを言っているんですよね。そのアスガー・ファルハディのこう映画のうまさって、
うん、
なんか悪者がいないんですよね。
うーん、あー、まあまあ、
分かりやすい、
うん、分かりやすい悪者ですよね。
自分もまあ同じ立場に立ったら同じ過ちをしてしまうだろうみたいな、
うん、
まあ、あの繰り返してるだけなんですけど、
うん
うん、っていうところが、まあ、イランっていう、まあ、全然文化の異なる地域での話なんですけど、
うん
うん、本当に普遍性を持った映画で今回も期待しております。
なるほど、
はい。
まあ、普通の人の話ですよね、毎回ね。
そうなんです。
市井の人々の話が、ね、やはりそれだけでもドラマチックに、
うん、
描くことができるということですよ ね。
息の詰まる感じがもうすごいですよ
ね。リアルだから余計にっていう
ね、
自分らのことのようにこう感じてしまうっていう臨場感みたいなところはありますよ ね、
うん、見たらちょっと疲れますよね、この新作品。
あ、分かる。あ、まあ確かにね、
ぐったりしちゃう、
うん、見る途中で疲れて寝てしまう人もいらっしゃる。
あ、そうなんです。でも一回ちょっとうとってしてしまったらもう追いつけないというか。
あ、まあそうですね。
映画でもそうですけ
どね。まあね、もちろんもちろん、
うん、
いやけど特になんか詰まってるというか、
うん、
なんか本当頭の賢い人なんやなっていう感じですよね、見てると、
はい。
この映画は、京阪神は、
はい、
大阪はシネリーブル梅田、
はい、
109シネマズミノ、
はい、
で、京都は京都シネマ、
はい、
神戸は OS シネマズミント神戸、
はい、
です。で、大阪と神戸は6月の17日なんですけれども、は
い、うん、
京都は1週遅れて、6月の24日から公開となります。
シネコンで前やってましたっけ。
いや、やってない。
初めてですかね、
初めてですよね、うん、だから、イランの映画がシネコンの大きいスクリーンに映るっていうのもちょっとすごくないですか。
アカデミー賞の効果
あんまりないような気がしますよね。
注目されてるってことですね。
うん、まあ、特に神戸は、ミンド神戸さんなんで、
うん、
まあ、駅からも近いですし、
はい、
見やすいところで、
うん、
まだ劇場で見たことないという方もおそらくいらっしゃると思うんで、
うん
うんうん、
ぜひ
この機会にということですよね、う
ん、はい、
はい、
じ
ゃあペップさんは。
はい、僕はですね、ハクソーリッジをご紹介したいと思います。2016年アメリカオーストラリア映画で、監督はメル・ギブソン、139分、 PG-12 の作品でございます、
うん、
はい。でこちらですね、いつも通りキネノートのアプリの方で解説をご紹介したいと思うんですが、はい、メル・ギブソンがアポカリプト以来10年ぶりに監督、良心的兵役拒否者として名誉勲章を受けたデズモンド・ドスをモデルにした戦争ドラマ、武器を手にしないと誓った衛生兵デズモンドは激戦地ハクソーリッジに赴き、銃弾が降り注ぐ中多くの命を助ける。ノコギリで切断したような断崖がそびえ、アメリカ軍と日本軍が激しく衝突した沖縄前田高地（ハクソーリッジ）で、味方が撤退しても信念を曲げず丸腰のまま負傷者を救出したデズモンドをアンドリュー・ガーフィールドが演じたと、こういう作品でございます、
はい、
うん、
シネマクティフ .com のサイトの方で、
はい、
私、ニュートン・ナイト、自由の旗を掲げた男というのをレビューを書かせていただきまして、
はい、
でこちらも、同じく PG-12 の作品だったんですが、うん、まあ、そちら のレビューを読んでくださった方なら、まあ、お分かりかと思うんですが、
うん、
ニュートン・ナイトはですね、南北戦争の時にやはり同じく衛生兵として従軍しているというところからお話がスタートしてたんですね、実は、
はい、
鑑賞後の方向けのレビューの最後のところにですね、うん、同じ衛星兵を描いた作品としてハクソーリッジがありますと、
うん、
これの公開が楽しみですというふうに書きましたけども、
うん、
まあ、この時にはまだ日本公開具体的な日にちとか決まってなかったんですよ、
うん、
あ、そうなんですね。日本代も何やったら決まってないぐらいの感じやったんですけど、
は
い、まあ、ようやく日本公開も近づいてきましたよということで、まあ、非常に楽しみにしております、
はい、
でニュートン・ナイトも人体欠損描写というのがこれなかなかのインパクトで実はドア玉にドーンとくるんですよ、
うん、
まあ、戦争ドラマというか戦場ドラマから始まるのでね、
うん、
ハクソーリッジもそこの部分はかなりのもんであるという話を僕ももう噂で聞いております、うん、人体欠損描写を別に面白半分で楽しんでるというだけではなく、やはり戦争映画というか戦場映画における人体欠損描写っていうのは戦争というものに対してやっぱり不可避の描写やと思うんですよ、
うん、
というのはこれがないとやっぱり戦場映画としての意味をなさないと僕は思うんですね、
うん、
戦争の悲惨さであったりとか、うん、むごたらしさであったりとか、
うん、
あるいは人が人を殺すということはどういうことなんやというのをフィクションで描くということに戦場映画というのはやっぱ意味があると思いますんで、ここを避けて通ってはですね、片手落ちとやっぱ言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。まあそういう意味でも非常に注目をしてるんですが、監督のメル・ギブソンの最新作、まあ10年ぶりですよね。アポカリプトが2007年日本公開やったんで、ちょうど10年ぶり。オンタイムで劇場で見られるという意味でも、やはりこれは大注目の作品じゃないかなというふうに思っております。メル・ギブソンといえば俳優としてもちろん有名ですが、第89回アカデミー賞でこちらの白装リッジは編集賞と録音賞を受賞してるんですけども、メル・ギブソン自身はブレイブハートで作品賞と監督賞の2冠をもうすでに達成しております。監督としての実力はもう非常に折り紙付きであると、こういう方の新作が劇場で見られるということは、これはもうぜひとも戦争映画というとね、ああもうええわと、いうような方がいらっしゃるかもわかりませんが、これだけ結果も残してて、あの批評家筋からも非常に評判が高い、評価の高い監督さんですから、この新作はですね、絶対に見逃してはいけないなというふうに思っております。公式サイトの方にメル・ギブソン監督のメッセージというものがございまして、こちらをですねちょっとあのご紹介したいと思うんですが、デズモンド・ドスは特別な存在だ。そして彼が英雄である理由を挙げるとすれば、彼が謙虚であることだ。実際映画化の許可を求めてもドスは何年もの間繰り返し断ってきた。彼は真の英雄は大地に眠る人たちだと主張していた。しかし映画の世界は架空の英雄で溢れている。そろそろ真の英雄を称賛してもいいのではないだろうかと僕は考え作り上げた。この作品に関わった全ての人たちの協力に感謝し、皆さんにこの話ができることをとても光栄に思っていると。こういうメッセージなんですよね。
かっこいいな。
かっこいいですよね。まあ、あの、メルビ・ギブソンといえばですよ。まあ、ご存知の方多いかと思いますが、まあ、非常にあの、偏った考えをお持ちの方でございまして。
そうです。
そうなんですよ。非常にですね、まあまあ、これはあの、各自調べていただいたらいいんですが、まあ、過去にもいっぱいいろんな、あの、スキャンダルを起こしておりまして。そうなんですよ。まあ、非常に偏った方ではあるんですが、まあ、それと作品の評価っていうのは当然切り分けて考えるべきある、である問題ですから、まあ、これをもう非常に注目しております、公開はですね6月の24日の土曜日公開、で上映劇場はこれむちゃくちゃあります、お近くのシネコンでおそらくかかるかと思いますので、白装リージのウェブサイトの、シアターのところをですね、クリックしていただければ見れますので、そちらの方で見ていただきたいなと思います。それでは今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
今月のメニュー、まこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは、あなたがしびれた演技シーンは洋画編です。続いてペップさんのコーナー、ペップの目、グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録まで、ペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まで、あゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後がエンディングで、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと、次回のマンスリーシネマトークのご案内と、アンドモア雑談のエンディングトークです。
ということで、今月もいつも通り盛りだくさんでお送りいたしますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。